皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月14日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、大宇宙のリーダーシップです。もう前から申し上げておりますように、健康と持続可能性を考えたライフスタイルという、まあ今世界の人たちの、定流を成している新しい考え方っていうのは、いろんな面で20世紀の考え方を変えるわけですね。20世紀までの近代の時代の特徴を一つ革命ということで言うならば、健康と持続可能性を考えたライフスタイルは革命を超える考え方ですね。革命っていうのはそのイノベーションをどんどんどんどんやっていくために、経済でも、それから政治でも、今までの常識を、放棄して、新しい常識を持ち込んで、今までの体制を壊すっていうことですね。それは非常にダイナミックなことなんですけども、しかしそこに大きな摩擦が生まれます。恐慌が生まれ、戦争が生まれ、まあその惨禍がですね、あまりにも大きくなってしまったところから、健康と持続可能性を考えるライフスタイルというものが出てくるわけですね。しかし反対にですね、いやそういう恐慌っていうことを考えると、恐慌を止めるためにやったのが革命だという部分もあるわけですね。その社会主義革命ですね、20世紀の。20世紀のこの社会主義革命っていうのは、その資本主義に必然的な恐慌を止めるために、起こさないために、こうああいう体制を作ったんだということになってるわけですね。でも実際にはですね、その社会主義革命のやった国々の多くは、また資本主義革命で倒されたわけですね。だからもう、中国なんかも典型的ですけども、何度も何度も革命やって今に至って、今も革命やってるんですね、あれ。反腐敗闘争とか言ってですね、あれも革命ですよね。もうずっと革命やってて、そのたんびに人々はですね、文化を失い、そして血を流し、そして、悲嘆に暮れですね、まあ、あまりにも悲惨な状況に打ちひしがれると、いつまでこんなにですね、悲惨なことを繰り広げていかなければいけないんだと、絶望を目の前にするという状況なんですね。で、やはりこれからはですね、やっぱりその健康と持続可能性を考えたライフスタイルということになると、その根本的な考え方の枠組みを超えることになるわけです。健康と持続可能性を考えるというのは、決して社会主義ではないんです。社会主義、共産主義とは全然違うんですね。社会主義も共産主義も、それから資本主義もですね、言ってみれば、この世の目の前の中での権力闘争の話なんです。目の前でいかに権力闘争して、富を誰に作らせてどうやって分配するか、その権限を誰が握るか、どんな方法で行うか。まあ、その話ですよね。しかし、その、健康と持続可能性を考えたライフスタイルという場合には、実はその外側に大宇宙というものが入ってくるわけですね。例えば、その、持続可能性という言葉です。それはですね、今我々がいるんだけども、我々の祖先、それから我々の子孫、これを大事にしようということでしょ。それから自然っていうのはですね、我々にとって言えば外側に位置するものです。自分で勝手に処分していいもののはずなんです。今までの常識だと。でもそれは自然を勝手にやることしていけないよっていうのは、そこに大いなる尊敬の念を抱いているということであって、やっぱり人間が全て握ってる権力闘争で何をしてもいいと。地球はですね、権力闘争に勝った者が自由自在に処分していいんだという考え方ではないですよね。やっぱり人間も一つの大きな生態系の中の一部であって、その生態系というのが、現在だけではなくて、過去現在未来全部貫いているものだという話になってくるわけです。そうすると当然その考え方の根源には、すべてに魂があって、魂の原点があるという考え方が出てこざるを得ないんですね。なまち、なんでこの動物や植物と人間は対等な立場で大事なんだろうか。同じ生命ではないかという話になってくるし、それから子孫ですね。これもやはり、その生命なんですね。同じ生命なんです。だからやっぱりこの命を共有してるんだから、この同じ命を共有してる万物がですね、共有してるんですから、それはですね、やっぱり天の意志に基づいて行動すべきである。今、権力を持った人が地球を自由自在に処分する権利はないんだという話になってくるわけですね。これがやはりですね、まあ、 ある宗教団体の運動によってそういう考え方が広まってたというよりも、自然発生的にですね、人々が悟ってきて、で、やがてそれを言葉にする人たちが出てきて、その言葉が出てきて、なおさらそういうことを考える人たち増えてきたというところにですね、まさにこれは一つの大きなドラマが今の地球上で繰り広げられてるんだなぁと、私はつくづくとそう感じざるを得ないんですね。ですからこの魂の原点と申しますか、健康と持続可能性の一番の原点ですね、ここが要するに誰かの権力だとか、何かのリソースだということではないということになると、これが要するに大宇宙っていうことなんですよ。大宇宙との共生っていうのを楽しみながら生きていく。で、大宇宙ってのはただ単に黙ってね、見て、楽しむだけではなく、それをいかに活用して、この地球全体をですね、いかに明るく、まあ、みんなにとってより良い社会になる。360度、どこを見てもですね、まあ大きなシワが寄らないようにね、より良くしていく。まあ、そんな社会を作っていくっていうことがですね、まあ人間の使命だというふうに言っていいんじゃないかと思うんですね。そういうことについて、やっぱり合意を取れる人が、やはり私は草の根から世界中で増えてきたことは間違いないと思うんですね。で、ただ単に草の根から増えてきただけではなくて、それはいろんなところで物事の考え方や行動の仕方を変えつつありますね。例えばその最近の人たちは、所有するっていうことにあまりこだわらない。リースでもいいと。それはそうですよね。この世のものは全部天のものですから、ね、人間が持ってるとは、それはね、フィクションですもんね。そう考えれば、俺のものでなくてもっていう考え方は当然そこにありますね。それから、やっぱり、自然と共生するってことで言うと、自然と対立する生き方がですね、人間の一番勇敢な生き方だっていうふうにはならないわけですよね。だからもう、100%ですね。とにかく人工物を取って、まさに毎日ですね、薬漬けになるような生き方こそですね、素晴らしい生き方で人ってまずいませんですよね。でもなんか、生きるために必要なこと、不必要なことを人間が全部分けて、完璧にですね、こう縦分けをして、これがいい、これが悪いと分かればですね、時間の管理から食の管理、行動の管理まで、全部プログラムに乗っ取ってやれば最高の幸せで得られるはずですが、全くそうはなってませんですよね。やっぱりなんかこの自然の奥深さの中にしか人の最後の安心感ってはない。あるいは自然治癒力なんてのも自然の中にしかないってことがみんな最近分かってきてますから、例えばアメリカなんかでもいわゆる統合医療ってものすごく盛んですよね。ハリキューだってですね、まあ非常に盛んですよね。まあ、ああいうのを見ていてもですね、やっぱりそこには近代の敗北がありますよね。で、大宇宙がそこにあるとなると、やっぱり考え方もだいぶ変わっていくんですね。すなわち、リーダーシップのやり方も相当変えなければいけません。今日、その、日本の大企業や役所で極めて顕著なんですけども、意思決定において、目の前の合理性っていうことだけを基準にすることがほとんどなんですね。しかし合理性というのはですね、非常に大きな私は間違いだと前から思ってるんですね。その大自然はサイコロ振るかっていう問題に行き着くわけですね。全くその一様な分布であると、出る目の数が一様であると、これが大自然の本質であるというのは正しいのかどうかですね、それ。はっきり言って。でも大自然は必ずサイコロ振ると。だから、全くデタラメっていうことをですね、全くのデタラメこそ大自然の本質であるというふうに考えた場合は、積分布でも考えてですね、まあ確率的な判断するっていうことがですね、まあ一番合理的なことということになるのかもしれませんね。しかし本当にですね、天はサイコロ振ってるんでしょうかね。本当に全部デタラメでやってるんでしょうかね。私はそれは逆に言うと変だと思うんですね。もし天がですね、本当に全部デタラメということをやってるんだれば、地球はこんなにですね、美しい国になるはずはないわけでありますね。ですから、大自然というものがですね、本当にこの、サイコロを振ってるっていうことでないんであればですよ。それは、やはり世の中っていうのは、ものすごく不思議なことになるわけですね。大自然振ってるんだれば、大自然が本当にサイコロ振ってるんなら、46億年の間にこんなに地球がですね、綺麗になることはまずないと思いますよ。それはもっとめちゃくちゃになってんじゃないですか？サイコロフリフリやっていけばね。 しかしこんなに綺麗に緻密になってるってことは、なんか意思があるんじゃないでしょうかね。いつも思うんですよね。大自然の縦分けの力ってすごいと思うんですよ。例えば皆さん掃除をしますよね、家の中で。で、掃除していて時々物が入りきれなくなったりですね、あまりにも汚くなるんで一回全部整理して出し直すっていうことをやるかもしれませんね。でもそれやっていてもですね、結局のところなかなか綺麗になれませんですよね、家の中というのは。なぜかというとですね、やっぱりあるところで全部出して、でそれ中入れ直さないと間に合わなくなってくるわけですよね。ですからそう考えてくると結局大自然っていうのは、今までこうね、大地震もあり大津波もあり、いろんなことやっていきながら今の社会を作ってるわけで、で結局そのね、なんでこんな悲惨なことはと思ったり、なんかね、なんでこんな今砂漠なのかなと思っていても、やっぱり長い時間かけて見てみると、やっぱり偉大な自然を、偉大な環境をずっと作り続けてるんですね。だから大自然が持っているこれ残す、あるいはこれやめるという、消すという、なんかその判定の尺度というのは、今生きている人には到底想像すらつかない力を私は持ってんじゃないかなと思うんですよ。なんでここでこの人死んじゃったんだろうとか、なんでここでこの街が滅びちゃったんだろうとか、なんでここでこの自然が消えちゃったんだろうかと思うことは本当に多いですよね。でもこれが例えば何千万年、何億年、何十億年の単位で考えてみるとですね、そういうことをやりながら地球はどんどん美しく進化してる。そういって多分間違いないと思うんですね。まあこういうのを見たときにですね、やっぱり我々が考えているこの地球と申しますか、大宇宙のこのリーダーシップの力の凄さっていうのはですね、あまりにもすごいなと私は言わざるを得ないんじゃないかなと思うんですね。で、なんかそういう、もし天がサイコロを振らないということを認めるならばですよ、どういう生き方をするかですよね。それは全てに意味があるっていう考え方になってきますね。ある意味で言うと、サイコロ振るっていう考え方は、すごくいい加減な生き方なんですね。生まれてきたのは偶然ですよね。で、死ぬのも偶然でしょ。だから、あらゆることに対して無責任になってきますよね。サイコロで決まるわけですから、なんか問題が起きれば運が悪いと。ね、大きな事故が起きた。どうするか。原因を考えて対策を考える。そんなことしないでいいよ。運が悪かっただけだよと。ね、福島で原発が爆発しちゃったと。大事故を起こしたと。どうしたい？あんなこと起きたんだ。いや、運が悪かったからだよと。まあ、最後ですね、この運だとか言ってるとですね、確率でものを考えてると全部こうやって無責任な生き方になってくるように思いませんですかね。あるいはその会議なんかでもね、どんな確率が一番高いんですかって、別に確率なんて未来のことなんかですね、適当に考えてるだけだから、本質的にわからないはずですよね。でもなんかそこで適当に答え出しちゃって、確率のせいにしちゃえばですね、誰も責任取らなくていいわけですね。みんながこう言ってたからこれやったんだ。だから失敗しても責任ないと。こういう話になってくるわけでしょ。だからこう、思考停止と同時に、積極的に行動するってことをやめる力を持ってます。なに確率のなんて言い出すと。で、あえて確率計算する前だっていい加減なもんですからね。データの取り方だって、測定の仕方だってですね。あんなものはその恣意的に何とでもなるしね、測定する範囲や時間変えればまた全然変わってくることがほとんどですからね。だからああいうのは最初に結論決めないと実際には統計分析なんてできないんですよね。最初に結論ちゃんと決めてからそれに合うような分析やらないと本当のところはどうやっていいかわからないんじゃないですかね。生のデータを見てじっと眺めて本当どうだって分かる人ってまず世の中いないんじゃないかと思うんですよね。自分でなんか適当に答えを見つけてそれに合うようにやってるからね、かっこいい分析になるんであってね、なかなか最初から全部っていう風にね、データを見て考えようなんて思うと、そのデータの裏側全部知らなきゃいけませんから、どうやってデータ取ってて、その何が起きてんのか、実態を全部わからなければ、それわからないはずで、そんなことみんなしてませんからね。あら結構ですね、手抜きの道具に使ってんじゃないかと思うんですよ。でも、じゃあサイコロ振らないってことになった時ですよ。全部意味があるわけですから、生まれてくることに意味がありますね。それからいろんな事故だとか、それから天災にも意味がある。全部意味があるわけですよ。すなわちそれはですね、 すごく人を反省させるというですね、力を持っていることはわかると思います。意味があるというふうに考えれば、人はすごく反省します。そして考えます。で、いろいろ試行錯誤していくんですね。この営みこそ私は、天が求めている一番重要なことではないかなと思うんですね。本当に地球をですね、人間の力で良くしていこうと思うと、人が自分の力で考えて行動するっていうことは、すごく大事なことですね。今いろんな問題が起きていると、いろんな行き詰まりが見えてきます。その行き詰まりは、形となって現れてきます。その形となってきたことに対して、運が悪かったからといって、思考停止してしまってはいけないわけですね。思考停止するんではなくて、で、起きたことを見てですね、それは何なのか、自分で考えて判断するっていうことが大変重要なことになってくるわけです。で、それができなければ、やはり我々はですね、その意味を持たないわけですね、この世で生きているということの。要するに我々はお客さんになってしまうわけですよ、天の中のね。そうじゃなくて我々自身が、やはり健康と持続可能性の高い世の中を作るという任務を負ってるんであれば、その中で我々自身がしなければならないことがあるわけですね。そう考えたときに、やはりこの、大自然というものを明確に認識したときはですね、やっぱこの大自然の考えていること、大自然が何を、なそうとしているのか、それをちゃんと悟った上で行動していくってことがすごく重要だと思いますね。まあ、やっぱりこのリーダーシップの中でもね、結局一番、質の悪いリーダーシップは、目の前の権力闘争に勝てば、それで全部 OK だというやり方ですね。あるいは目に見える部分だけを形整えておけば、全部 OK だという考え方で、それでやってきますから、いろんなその矛盾がですね、止まらなくなってくるわけです。世の中は非常にですね、変化は激しいわけですから、思いもかけないところから変化をやってきて、情報は思いもかけないところから入ってきますね。ですから、いつも人は謙虚でないと、新しい時代に対処することはできません。だから今のね、安倍政権みたいに、みんなを黙らせて、そして言いたいことをメディアを操作して言うだけなんてのはですね、一番最悪の状況で、結局それは自分を滅ぼしていくんですね。あれ、変化に対して自分自身をですね、止めてるってことになりますから、どっかで自分自身が破断していくんです、あれ。ああいう風になっちゃうんです。あれが最悪のリーダーシップですよね。ですから反対に大宇宙のリーダーシップということを考えると、やっぱりこの起きうるべきことをですね、早め早めに察知して、自然というのはいろんな兆候が出てくるんですね。実際形を取る前に、いろんなそのヒントと申しますか、予兆みたいなものがたくさん出てくるわけですよ。まだ株価もそうだし、自然もそうだし、経済も人の動きも政治も全部そうですね。その予兆を見ながらですね、それに全部意味があるんだと。自分が今日見たことに意味があると。確率的に数が多い少ないではなくて、今日今自分がそれ見たこと、体験したことに意味があるんだと、そう思えばいいんですね。そうするとね、すごくですね、意味深いんですよ、大自然っていうのは。そして何をやればいいのかもね、難しくなくちゃんと分かってくるんですね。そういうことを大事にするリーダーシップが、これから私は大変重要になってくると思いますね。それと同時にその、共生っていう言葉も、やっぱ大宇宙っていうことを前提にすれば、すごく明らかなんですね。我々はみんなで共同して一つの舞台を作っていて、この舞台をですね、どんどん進化、生成、発展させることが我々の使命ですね。で、この舞台っていうのは、今の舞台だけではなくて、過去、現在、未来が全部一緒になった舞台ですね。だからこの、時間と空間を全部合わせた舞台、これが今の我々が活躍しているところでありまして、で、その舞台をですね、どのように良くしていくか、これが我々に課されたすごく重要な課題なわけです。ですから、今は荒れ地でも、将来豊かな土地になるように。あるいは、その、かつてひどかったところでも、今、良くなったんだから、それはいい方向で使うようにと。時間軸におきましてもですね、やっぱりこう、良くなるようにという考え方を持って、自然と接することがすごく大事でありまして、何でもかんでも今のままが一番いいってことはならないわけですね。やっぱりこれは一つの自然の特徴だと思うんですけども、大自然っていうのは、いつも変化の中にいますね。変化の重要性ってのはものすごく重要でありまして、ですから、このロハスというのは実はですね、変化を先取りして、自分で行動して直していくっていう部分が、本当は非常に重要、すごく重要なんです。変化を先取りして自分で直していくから、革命みたいな、あるいはとんてつもない災害みたいなことを避けることができるんですね。地震は ね、天災ですけども、それによる被害は人災ですからね。まあ、こうやって我々はですね、未来を作っていく。これがですね、これからの時代のリーダーシップだと思うんですね。まあ、ですから革命の時代から、持続可能性の高い健康を考えた時代に変わっていくということは、リーダーシップの考え方とやり方も当然変わっていくわけです。我々は多くのことを学んでですね、実践していかなければいけないなというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、大宇宙のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。